こんにちは、遠藤和樹です。久野正也のロームの未来。久野先生、よろしくお願いいたします。
お願いします。
はあ、ということでね、今日も行きたいと思いますけど、寒くなってきましたね。
めちゃくちゃ寒いですね。
この先生もね、なんかいろいろ飛び交ってそうで忙しそうですけれど、テニスやってるんですか？
テニスやってますね。昨日も。
昨日も。
4時間ぐらい。
動けますね。
めちゃくちゃ動けるようになってきて。
あ、むしろ。
むしろテニスのために、パーソナルトレーニングをして。仕事も結構体力がついた分、なんか頑張れてます。
あ、じゃあ好循環なんですね。
好循環です。
いやー、ちょっと見習わなきゃなと思いつつ、抑え注いいただけながら、もう1年ぐらい逃げてる気がします。
やりましょうよ、もう。
こんな寒い時に始めたら、それこそぎっくり腰になりそうで。
いや。
まあ、そんなね、パワフルな久野先生、早速今日の質問いきたいと思いますが。
はい。
最近ですね、20代とかの方々の質問が多くてですね。
はい、わ、めちゃくちゃありがたいですね。
はい。キャリア相談的な流れでもあるんですが、今日の質問。
はい。
いきたいと思います。
お願いします。
今日は26歳の方ですね。行きましょう。いつもポッドキャストの配信をありがとうございます。地方の社労士事務所をテーマにお聞きしたいです。
はい。
ちなみに、ここで言う地方とは大都市を除く、生活圏内に車が必要なレベルの地方ですと。はい。いうことです。私は地方の300人規模の企業の総務人事、事務を担当しております。東京で働いていましたが、はい、旦那の仕事の都合で地方に引っ越してきました。近いうちに社労士資格を取得して事務所で働くのが夢なのですが、地方ですと選択肢が狭く、どのような目線で転職先を選べばよいか、まだ受かってもいないのに不安になります。昔からやっている事務所が多く、ネットから情報を得にくいことも一つだと思います。また私の会社では最近就業規則の見直しを行ったのですが、その際は地元の社労士事務所ではなく、最近の労務のトレンドに詳しそうな東京の社労士さんと顧問契約を締結しました。転職と顧問契約の目線から、地方における社労士事務所のあり方を教えてほしいです。よろしくお願いいたします。
はい。なんか初めてね、こういう方向の来て嬉しい。
いやね、新しい切り口ですね。
ねえ、あのうちの事務所もともと岐阜の多治見で始めたんで、
あ、まさに生活圏内に車が必要、
生活圏、車ないと絶対通えないようなところだったんで、
はいはいはい、
まあ、そういったところもありながら、社労士資格取ったとすると、まあ、例えば岐阜の多治見とかでどういうところ選んだらいいかとか、まあ、そういうような視点で、うん、もう自分自身も逆に自分だったらどうするかなって考えながら経営していたところもあります。
ああ、まさにこの方の目線に立っていたんですね。
そうですね。まず、まあ、どういうキャリア積みたいかって、この方結構向上心があるのかなと思ってるんですけど。
そんな感じしますよね。
ですよね。まあ、そこがまず大事かなと思ってまして、まあ、一つがその、まあ、いろんな仕事を経験したいとか、
うん、
ガンガン、あの、知識をつけたい、業務掘り下げたいっていうのか、もしくは、なんかその自分のペースで、なんかその、まあ時間もコントロールできて、ゆっくり働きたいのかっていうので、私選び方大きく違うなと思うんですけど、
うんうん、
で、社労事務所って、まあ統計データ見てもそうなんですけど、まあ圧倒的に一人二人のところが多いんですね。
所長先生と、
そうですね。
誰かみたいな。
はい。まあ売り上げ、多くて5、6千万って感じ。
はいはいはい。
まあ多分2、3千万がボリュームゾーンでですね、そうすると大体日、先生一人と、まあ、正社員一人、パート一人とか、正社員一人とパート三人みたいなビジネスモデルのところが多いかなと思うんですけど。
なるほど。それででも5、6000万だったらね、先生結構いい生活できます。
そうですね。まあ、それだと多分2000万とか、の感じかなと思うんですけど、うん、でも地方ってそういうボリュームのところが多いと思うんですね。
はい。
で、そうするともう、正直なところトップの考え方イコール事務所になりますんで、だから選ぶもう視点としてはトップの先生が、でも本当にあの、こう、いろんな経験したいんだったら、売り上げ伸びるところに行った方がいいかなと思います。
ああ。
売り上げの、まあ、伸ばそうとしている事務所かどうかっていうところは、判断した方がいいと思うので、面接の時にですね、まあ、先生にズバリ聞くんですね。売り上げ伸びてますかと。
売り上げ伸びてますか。
そう。
まあ、要は拡大動線というか、成長してるんですか、
まあ、
ということですか。
成長してますかと。で、まあ、20% ぐらい伸びてますというふうになれば、まあ割と伸びてる事務所なので、
うんうん、
まあ伸びてる事務所のところに伸びてるいいお客さんって割と集まると僕は思ってるんです。まあ、お客さんの質って、まあ所長の質にも似てくると思うので、
はい、
で、伸びてる会社と付き合わないとですね、伸びてる顧問先がいるとこじゃないと、いい仕事が入ってこないんですよ。面白い仕事というか。うんうんうん、例えば法改正で就業規則変えたいですっていう会社って、どっちかといえば、後ろ向きな会社じゃなくて、前向きな会社が多いんです。
まあ確かにそうですよね。今の最新に合わせながら進化していこうと。
なので、まあそういった観点から考えていくと、こう、多少売上伸ばしながら、顧問先を、こう、いいお客さんを取ってっていうような事務所を探していくっていうのがポイントになるのかなと。
ああ。
こういう、まあ、トップがやってる事務所に就職した方がいいかなと思いますけど。
社労士事務所って、社労士って大体、あれですよね、4万5千ぐらいいるんでしたっけ？
そうなんです、4万5千ぐらいです、ね。
ただ、開業となると半分ぐらい、
ね。半分ぐらいですかね。
そうすると、なんとなく、2万5千人ぐらいが開業社労士としているって感じなんですかね。
そうですね。
でも、地方で、今みたいな形で面接行ったらいいですけど、その面接行く対象となる社労士事務所を情報出してない、ネット上がらない、どうやって見つけようっていう、こう、ハードルからってことですよね。
そう、求人が少ないんですよ。
ああ、今のモデルからしたらね。
そう。
確かに。
求人も2種類あって、事務所の人が不足してて求人出してるケースと、本当伸ばそうと思って求人出してるケース。まあ両方とも多分、どっちの事務所もそこそこ人が足りてないんだと思うんですけど。
はいはい。
全然方向感としては違うので、そこはね、ものすごい見極め難しいと思います。
いやー、だからさ、出会いを作るのも、で、この方がおっしゃる通り、その情報発信もあんまりされないんですかね？社労士の事務所。
なんか X とかやってる方もいますし、
はいはい。
まあ、そういった多分、SNS でまず探すっていうのは大事かなと思いますし。
ああ。でも結構ちゃんとしっかりと成長しようとしてる久野先生みたいな人が意外と X とかやってないじゃないですか。
やってみたんですけど、続いてないって
でしょ？だから、意外とこういう人たちってやらないじゃないですか。なんで、なかなかね、この番組でお問い合わせいただいて意味がちょっとなんか分かってきましたね。
そう、なので、まあでも面接やっぱ受けに行った方がいいと思いますけどね。
まずね。
はい。私も、開業する前に、もともといきなり開業しようなんて思ってなかったんですよ。
あ、就職しようと思ってたんです
か？就職しようと思って、
ね、
感謝が受けに行ったんですよ。
あ、そうなんですね。
そうなんですよ。マジなんです。
多治見ぐらいの界隈で？
いや、名古屋
とかで。
名古屋市内。
あ、そうですか。
探しに行ったんですよ。
はいはい。
なんかそれで、まあ、いろんな多分所長の話聞いて、
うん、
あ、ここは面白そうだなと、ここはちょっとつまらさそうだなとかですね。うんうん、まあ、そういうこと考えながら、こう、いろいろ聞いてたんですけど。
まあ、結果的に自分でやっちゃった。
自分でやったんですけど、まあ、僕も見てる時のポイントとしては、まあ、要は自分がいろいろやらせてもらえるかどうかっていう視点で僕は探してたんですけど。
ええ。
まあ、割とでも、僕が受けたところも保守的な方が結構多くて。
ええ。
なんかその今ある業務をそのコツコツやっていくって感じしたので。
ああ、まあ、アグレッシブ、苦悩ませからしたらちょっとしんどいんですね。
そうね、多分、良さが全く生かされないなと思った。
確かに。
自分でやろうと思って。
両手両足縛られた状態でね、かばれみたいな。
そうですね。
確かにね。もったいない。そっか、そういうもんなんですね。じゃあ一つは、やっぱりその、この方自体が、どういう方向で自分の、社労士としての仕事をやっていきたいのかっていう、もう価値観ベースの、こう、マイベースでいきたいのか、ちょっとこう、いろいろ習得していきたいのかみたいな方向があって、そこに合う、やっぱ社労士の所長先生にしっかりと直接会って話をしていくっていう、成功法ですね。
まあ本当成功法で、だからさ、会うのがすごく難しいので。
ねえ、そうですよね。
まあ、ネットとか調べて、まあそのいろんな先生に聞いて、で、まあ求人してなくても、一回話聞かせてもらえませんかって言って、やっぱ会いに行ってみることじゃないですかね。
素朴な疑問なんですけど、社労士の先生たちって、例えば今ぐらいのこの証券規模、生活圏内で車が必要なぐらい。
はい。
ちょっとわからないですけど、人口多分15万とか30万以下ぐらいなんですかね。
はい。
だからその中において、事務所って作ったら地元の仕事ってすぐ入ってくるようなもんでもなさそうなイメージなんですけど、そんなことないんですか？作ったら入ってくるんですか？
いや、全然入ってこないですよ。
相当営業活動必要ですよね。
そうですね。相当営業活動してると思いますけどね。なんか会に入ったりだと
か。ああ。でも、情報発信とかもあんまりされないのはなんでなんですか？
いや、割とだから、証券絞ってるので。
そっか、あんまり意味ねえのか。
戦い方が、まあ、ウェブに振らない限りは、割と、そういう地元での活動を中心になっていくんじゃないですかね。
かむしろそうすると、発信うんぬんというよりも、地場の営業活動。
はい。
人間関係の方に行くので、なおさらこういう方が、 都会からポンってきたときに、なんか何の情報もないぞとなっちゃうと。
そうですね。
なるほどね。
あとはだから、まあ、最後東京の事務所とかは、あとうちもそうなんですけど、リモートワークとかで雇ってる事務所も最近増えてきてるんで、
うんうんうん、
まあ、そういったところリモートワークでも働いちゃうっていう形もあるかもしれないです
よね。確かにね。そういうところと一緒に働かせてもらってリモートしつつ、地元で暮らしながら、ちょっと飲み行った隣の人が社長だったら声かけて、私取れますよ、みたいな。営業活動も一緒にやっちゃう。というところなんですかね。いや、なんかこの方の確かに、どうやって探すんですかって気持ちが非常にわかりますね。
そうでもね、まあ積極的にいろんな人の話聞きに行った方がいいかもしれないですね。本当にね、いろんな人いますし、いろんなやり方あると思うんですけど、何がいいってなかなか言えないんですけど、本当にでも個人みたいなことやってるところだと、本当にいろんなことやらせてもらえる可能性もありますし。
あ、逆にね。
逆にね。
ああ。
で、僕ら組織やってるので、割と仕事の内容は深掘りっていう感じなんですよね。
はい、
絞ってですね。はいはい、ただ、それはそれでまだ力もつくと思いますし、ただ、大きな事務所の方が生産性は割と高いと思うんで、
うんうん、
まあ、研修してもらえる時間とかそういうのが多いかなと思います。
まあ、だから、それを踏まえて、ちょっとどういったまずキャリア形成していくかの価値観側の方の話の整理があって、今の話を受けて、ちょっと今の話を聞いてですね、ちょっと足りないぞというところもありましたら、ぜひぜひまたご質問いただけたらなというところですかね。
はい。
その先生、最後に、エールも含めていかがでしょうか。まだ、これから社労士資格という話もね、ありましたので。
そうですね、社労士って資格取ってからが勝負であってよく言われてですね、働くとこみんな多分困ってる人も多いと思うんです。まあ困ってるから、はいはい、資格あれば多分今どこでも働ける時代にはなってるかなと思うんですけど、まあ、割と事務所選びってものすごい難しいなと思ってまして、まあでも本当にさっき話しましたけど、まあ、経営者トップの、そのまま事務所の色になりますので、ぜひちょっとトップの方に会っていただいて、
はい、はい。
まあ、どういう事務所間でと、どういうふうに、まあ、社員をキャリアアップさせていくのかっていう、その辺を、まあ、ズバリ、正直に聞くことじゃないですかね。
いうとこですね。
はい、
まあ、一つの候補として、リモートもあるという意味では、東海さんを受けてみるというのも、
そうですね。
実はありなのかもしれないですね。
はい、一応、採用ホームページ出してますんで、よろしくお願いします。
あ、ですね。まあ、久野先生は、採用に表に出ないようにしているという戦略があるんでね。はい、所長先生には会えないかもしれないんですけども。
はい、うちの役員がしっかりその辺は話してい
らっしゃいますからね。
はい。
というところで今日のところ終わりたいと思います。久野先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。
本日の番組はいかがでしたか？この番組では久野正也の質問を受け付けております。番組内の URL からアクセスして質問フォームにご入力ください。たくさんのご質問お待ちしております。